はい、遠野です。それではですね、今日はポケモン GO のビジネス利用術と題してお話をしたいというふうに思います。ポケモン GO というのはですね、2016年の7月から全世界で配信が始まって、日本では7月の22日ですね、ちょっと遅れて配信されていますね。まあ、今8月1日なのでまだ10日経っていない段階なんですが、まあ、ちょっともう世界的な社会現象化してるわけなんですね。もう日本ではですね、最初の3日間でダウンロード数が1000万超しましたんで、まあ、この勢いだと今だったらどうですかね、2000万とかね、もう3000万に近づいてる可能性もあるかもしれませんね。すごい勢いで、全世界7500万人ですから、アメリカでもですね、ニューヨークなんかで火がついてるし、ドイツなんかでもですね、ちょっと田舎の街なんかでもポケモンが流行ってるニュースを昨日見ましたから、まあ、本当世界現象になっていると。で、まあ、そのポケモン GO というのはですね、どういうものかというと、拡張現実という AR っていうんですけどね、拡張現実の技術を使っていて、まあ、つまり現実が拡張していくわけですから、実際の風景の中にですね、まあ、コンピューター映像のポケモンを表示できるゲームなんですね。ちょっと説明が難しい。やってる人はもう問題なく理解できるんですけど、まあ、スマホで、ずっといろいろ歩きながらですね、地図情報が出て、そこにポケモンが現れてきて、ポケモンを撮るときにこの周りの景色がスマホにちょうど写真で写る中にポケモンが現れてくる、ちょうど現実の世界の中にですねポケモンが現れたというふうな、こういう錯覚を起こすような面白さがあるんですね。ですから家の中でやってたゲームをですね、外に出て現実世界の中であたかもポケモンを捕まえるような気分にさせる、ここが新しくて今爆発的に受けてると、まあそういうふうに理解したらいいと思います。で、まあ、ポケモン自体はですね、全部で151種類ですかのポケモンがあってですね、これ捕まえたりするわけですね。で、捕まえたポケモンで友達と対戦したりして遊ぶという、こういうゲームですね。スマホゲームです。で、これ任天堂のキャラクターを使ってるんですけど、実際動かしてるのはアメリカのベンチャー企業のナイアンティックというところで、これつまり Google の中にできたベンチャー企業ですから、まあ、Google とつながってるわけですね。はい、まあ、そこの Google 内で社内企業をしたベンチャーのナイアンティックの、まあ、ジョン・ハンケっていう人がですね、この人は Google Earth を開発した人で、まあ、で世界中の地図の情報からリアルな写真の世界にこう、ね、すぐ移行できてっていうね、こういう、まあ、そもそも拡張現実の先駆者が、まあ、この仕掛け人ですね。で、まあ、ポケモンを通して、リアルの世界とバーチャルの世界のいわゆる異質結合を知ってるわけですよね。リアルとバーチャルの異質結合が、これ、今回のイノベーションの一番ポイントだと思います。これまではリアルはリアル。リアルというのは現実社会ですね。で、バーチャルっていうのは、まあ、インターネットの中の世界と思ってください。インターネットは、ネットはネット、現実は現実で分かれていたのが、この二つ融合させた、異質なものを組み合わせてくっつけちゃった。ここで全く新しいものができてですね、まあ、これが今世界を魅了していると、まあ、こういうことです。さっき言いましたように、2016年7月22日に日本で配信が開始されてですね、まあもうすでに数千万人ですね、東京都の人口全員がポケモンをやってるよりももう多くなって、まあ、そろそろ関東平野全域の人がですね、ポケモンやってるぐらいの人数になりつつあるとですね、まあ世界ではアメリカ、オーストラリア、ヨーロッパの各国ですね、この間フランスもオープンしましたね、ドイツもやってる、カナダ、日本、香港で、 まだまだ広がる予定で、ブラジルなんかも早くやってくれって言ってますし、あちこちでね、広がっていく。ただ、中国はこれ禁止しましたね。なんかね、革命につながって、現政権が足元が揺らがされるという恐怖からでしょうかね。中国とか、あとは、トルコですね。トルコもちょっと今、政変が起きたりして、今の大統領結構独裁色が強いので禁止しましたね。それからサウジアラビア、禁止ですね。でこういう今原理主義、イスラム原理主義のちょっと締め付けがきついところが、大体禁止して、あと自由主義権は非常に受け入れてるという図式になっております。でまあ、とにかくモバイルゲーム市場記録的な数字を更新中で、まだこれ様子見の人もかなりいらっしゃると思うんですよね。まだ日本で始まって10日以内ですか、8日間とか9日間なんで、様子を見ながら入ってくる人たちがこれマジョリティと言って、これ全体の3分の2ぐらいがこういう層だという言われているので、まだ3分の1も広がってないと私は思いますね。今はもう最初のですね、イノベーターとかアーリーマジョリティと言われるそうですね。まあ、つまり新しいもの好きの人たちが今やってる感じで、まあ、そこからちょっとね、このブレイク現象でマジョリティ層に今広がりつつあるんですけど、まだまだ大きな波が2つ3つ来ると思いますね。どんどん広がるんじゃないかと思います。でですね、これ結局発売前にここまでブレイクしたっていう予測をした専門家一人もいなかったと言われてるんですね。まあ、全く想定外だったんです。ですから本当7月の頭ぐらいの時、別にポケモン GO なんか何のニュースもなかったんじゃないでしょうか。それがもうなんかアメリカですごいらしいぞっていうのが伝わってきたと思って、22日明けても23日からですね、朝日新聞の一面でもブレイクし始めていて、ほとんど24時間で結構ブレイクしちゃったっていうですね、ちょっと予想を超えたモンスター級の社会現象が起きてるんですね。ですからね、この大きな変動はこれ人がどんどん動いてることを意味するし、当然それについてお金もどんどん循環し始めていて、人が動いてお金が循環するところにはビジネスチャンスが必ず生まれますから、この流れ、千載一遇の流れじゃないかという気はするんですね。まあ、言ってみたら1800年代の半ばにアメリカで石油が出て、まあ、あの後ロックフェラーをはじめとしたですね、世界一の大富豪がどんどん生まれた、あれもすごいムーブメントだったんですね。同じ頃にカリフォルニアで金が出たっていうね、ゴールドラッシュっていうのもあって、あれものすごい富があそこから膨れ上がりましたよね。一攫千金の人がどんどん生まれました。それからまあ1980年代から今度 IT 革命っていうのがあってですね、まあこれでビル・ゲイツとかスティーブ・ジョブズなんかがですね、出てきたんですけど、まああれでももうとにかく新しい富豪がどんどん出ましたよね。ガレージでやってたような貧乏青年がしばらく経ったら世界有数のお金持ちになったりしましたでしょ。どうも今回のこのバーチャルリアリティの世界と現実の異質結合ですね、まあ、ポケモンだけじゃなくて今後いろんなものが出てくると思うので、このバーチャルとリアルの異質結合がですね、また新たな時代の石油とか IT 革命に匹敵するぐらいのインパクトというか、少なくとも初動期のこの動き方はそれ以上だと思いますので、ちょっとすごいことが今起きているのでですね、これは見逃してはいけない、トメ電動的にも見逃してはいけないと思って、まあこういう企画を作っているわけなんですね。で私自身もですね、今8月1日ですけど、まあ昨日はあんまやらなかったんで、最初の7日間、8日間でですね、まあモンスターも757個捕まえて、歩いた距離40キロですから、すごいですよね。1日5キロ、6キロ歩いてるわけで、でトレーナーレベルっていうのはレベルがあって、これ21まで行ってて、これなかなかいないんですね、まあ、最高の人で30ぐらいまで行ってるのを知ってますけど、20越してる人はもうめったにいなくて、みんな5とかですね、今7ですとかって言ってるんですけど、そこ私21まで行ってて、まあモンスターもですね、76種類集めて、まあこれどんどん育成していって数字が大きくなっていくのを ね、CP 値っていうんですけど、これももう2000近くまで私行っててですね、これなんかも始めたばかりの人は300とかですね、400のあたりいるのが、まあ2000まで行ってると。1000以上超えてるポケモン11体持ってますので私。で、ジムでのバトルと言ってですね、強くなってきたら、ジムで、一番そのジムで強い人と、対戦をしてですね、勝てばそのジムを占領できるっていう。もう63回私勝ってますので、もうかなり経験値を積んだプレイヤーと言っていいんじゃないかと思うんですね。一通り大体、まあ、大体のところは、まあ、これでマスターしつつある。まあ、深い世界はね、まだまだありそうなん、あるんですけど、まあ、でもほぼ大体一通りは大体知ってると言ってもいいかもしれない。私の場合は、まあ、プレイした場所は自宅付近ですね。これ、東京都練馬区の、まあ、自宅付近。それから、まあ、池袋あたり、新宿、あるいは、まあ、ちょっと離れたところにある光が丘公園、こういうところに、まあ、行って、でやってるわけなんですけど、まあ、とにかく街のどこに行ってもポケモンのトレーナー、プレイヤーのことトレーナーって言うんですね。ポケモン育ててるからトレーナー、まあ、どこ行ってもトレーナーだらけですよね、うん、お客ユーザーだらけで、まあ、この間光が丘公園ですね行ってきたら、平日の夜なのに普通の公園ですけど、普通の公園に数百人人集まってましたんでね。まあ、これ、まあ、繁華街まで行くともうほとんどお祭りやってるぐらいのレベルだし、まあ、今回の現象の非常に特徴的なのは、裏の路地の方まで人がどんどん流れてますので、いろんなとこにポケモンが取れる場所が設定されてるので、いろんなとこ、普段行かないようなとこまで入っていくと。まあちょっとそれで問題が起きたりも一部してますが、まあまあでもね、お店にとってはありがたいですよね。人がほとんど来なかった裏通りまでどんどん人が来てくれるので。うん。だつまりですね、この、ポケモン GO の面白さとしてですね、私は3つぐらい感じるんですけど、まあ一つはですね、このまあリアルとバーチャルの異質結合で、うん、今まで行く気がしなかった場所に行ってみたくなるんですね。これ結構大きな誘因になってて、まあ、わざわざ池袋とかね、新宿の街歩きに行くかってね、よほど映画見に行くとか、目的がなかったら行かないところに、ちょっとポケモン GO をしに行ってみようかなという気にさせるわけですね。つまりまあこのバーチャルの世界があるので、リアルの世界まで魅力的になってる、バーチャルによるリアルの魅力化っていうのが起きてまして、何の変哲もないそのこの外のですね、付近の街並みもポケモンが現れたりですねしてくるので、全然面白くなってくるわけですよね。だからこれでみんな歩く距離がぐんぐん増えてるのは全くそこですよね。だからまあ、いわゆる歩きが健康の一番の根本だっていう研究があるぐらいなんで、飛躍的にみんな歩く距離が増えていて、これ健康には役立ってることは間違いないですよね。まあ、そういうふうな発表してる健康の専門家もいますからね。うん、それから同じスマホゲームでも外に出て景色が移ろっていく中でやるとすごい新鮮ですね。家だよゲームやるかなと思うのが、外の世界でですね、外にポケモンが現れるみたいな感じの錯覚なんですけど、まあそれで、新鮮、つまりリアルによるバーチャルの魅力化ですね。外のリアルの世界がバーチャルのゲームの世界を魅力的にしてると、まあ、こういうことが起きてますね。うん、で、まあ、二つ目のポケモン GO の面白さは、まあ、つまりですね、これ捕まえたポケモンをどう育てて、どう強いチームを作って、どうやって仲間との対戦に勝つかっていうね、こういうまあ世界観のゲームなんですけど、まあ、つまり収集ですよね。ポケモン収集と、そして育成、ポケモンをどんどん強く育成して、そして対戦、収集、育成、対戦というね、この3つが大体ポケモン GO の縦糸なんですね。収集しては育成して、そして対戦して、勝ったら嬉しいし負けたら悔しいですよね。で、悔しいともう一回収集に戻るわけですね。 収集しないとまた育成できないような仕組みがちゃんとできてて、またポケモン集めに出て、そして育成でポケモンどんどん強くしていって進化させていったりして、そしてまた対戦する。でこれでもし勝てるとすごく嬉しい。こういう縦糸がですね、ずっと循環して起きてて、で縦糸だけじゃなくて横糸もあるんですね。これ例えば、引き寄せのツールがいっぱいあってですね、外に歩くときにこのツール使うとどんどんポケモンが集まってくるようなものがあったり、あるいは進化っていうのがあってですね、自分のポケモンをある程度ポイント貯めると進化させて別のものにこう脱皮するんですね。で脱皮した後すごく強くなって立派になるし、立派になり方もですね、アットランダムにある程度強いものになったり、そう強くないものに変わったりっていう、この変化がすごくあって、この横糸が非常に豊富なので飽きさせないんですね。縦糸はシンプルに骨太のものがドーンね、収集、育成、対戦って取ってるんだけど、横糸にバリエーション豊富なものがあってよく考えられてるんで、こう飽きないんですよね。確かに面白いとこがあります。で、まあ、当然これキャラクターを集めていくというね、キャラクターのコレクター性みたいなものもこう加味されていくので、これなかなか飽きさせない世界観を持っていますね。これがまあ2つ目で、3つ目が無料でも楽しめるし、有料でもっと深い世界に入っていくこともできるというですね、どっちでもやれるんです。だ無料でやろうと思って、ごくごく簡単にやろうと思ったら、まあ街歩いてポケモンを集めてくりゃいいだけの話で、これただですから、捕まえるアイテムも街角にあるポケストップというところでどんどん手に入りますので、ただでも、まあ、ある程度のところまで楽しめるわけですね。それからもうちょっと深い世界に入っていくと、これ有料でやれるわけで、シンプルにもディープにもやれるんですね。どっちでもいけるって。で、今のところ無料の人がだいたい8割、で有料まで入っていく人は全体の2割だそうですけど、私はまあ有料まで入ってみましたけどね、リサーチのために。まあ、どうですかね、8日間で。いや、でもそれでもリサーチのために1万円近く使ってますよ、私。はい。まあ、一通り経験してないとわからないですからね。だからまあ、お金を使うと何ができるかというと、時間短縮とですね、より面白い経験の2つが手に入ります。だからお金使うとね、もっと時間短縮してもっとポケモンを早く強くできたりするわけですね。それからお金を使うことによってもっと面白い経験ができます。だからどんどんポケモンが強くなっていったら対戦できたりして勝てたりするし、でこうさっきトレーナーレベル21って言いましたけど、トレーナーレベルが上がってくると捕まえるポケモンもこう大物が捕まるようになってきたりしてですね、まあ、だからお金出したら出したなりのやっぱり面白さがちゃんとあるように作ってますね。シンプルにもディープにもいける、無料でも有料でもいけるっていうところ、まあ、この3つですね、まあ、この3つの面白さがまあ、あると思うんですね。リアルとバーチャルの異質結合と、2つ目はまあ世界観が飽きさせないっていうことと、3つは無料でも有料でも遊べるというですね、シンプル&ディープがあると。まあこういう世界の中でですね、今日はまあそのポケモン GO のビジネス利用の可能性、こういったものをですね探っていこうということなんですけど、もうすでにやってるとこがあって、日本マクドナルドがですね、なんともう最初から全国2900店舗すべてをポケストップかジムにしてると。まあつまりポケストップっていうのは、そこでいろんなアイテムが手に入る場所ですね。で、ジムっていうのはそこで対戦できる場所ですね。そういった拠点にしてるので、どのマクドナルドも今店内満員ですね。売り上げ上がってます。もう次の日にいきなり株価 4% 上がってましたから、はい。実際私もやっぱりマクドナルドで1回2回食べましたんでね。今までそんな食べなかった人間が。だから、やっぱりね、なんてかっていうと、ポケモン GO やるときは歩くわけですから、やっぱ疲れてくるとですね、どっかでこう腰を下ろしてゲームやりたくなる。で、マクドナルドはポケモンのアイテムを手に入れたり、ポケモンが集めたり、集まってきやすいっていう場所を作ったり、対戦できたりするんで、中入って、椅子に座ったらゆっくりゲームできたりする。まあ、こういうところでですね、つまりポケモン GO の集客効果で、マックはものすごく売り上げが上がってますね。これですから、マックのマーケティン マーケティング部っていうところが、まあ、あるんでしょうね。マーケティング、マーケティング部の、もうこれ先見の明の勝利ですね。だって他がまだ手つけてない段階で、もう事前に契約して、かなりの契約料を払ってて、もう十分すぎるほどもっと取ってるということですね。うん、専門家誰もここまでブレイクすると予想してないわけですから、まあ、これはマックの、このね、読みがちですね。で、まあ、これからですね、もうちょっとしたら、うん、こういう広告というか自分の店をポケストップにできるようなルールとかがどんどん出てくるそうなので、これビジネス利用どんどん広がっていくし、まあ、今からお話しするのは大手のマクドナルドみたいなところの例だけじゃなくてですね、まあ、我々のような小ビジネス、小さな店舗やってたり、まあ、一人でやってたりする人間がどうやってポケ号を活用するかのあたりに絞って、探求をしていきたい、語っていきたいというふうに思ってるわけですね。だ小ビジネスにおける、まあ、ポケ号のビジネス利用というあたりの話が入っていくわけですけど、まずですね、最初のカテゴリーで、すでに店舗持ってる人の場合ですね、自分でお店やってるとかですね、飲食店やってるとか、まあ、あるいは何かのサロンやってるとかですね、こういう人の場合はですね、もう即戦力でお客さん集められますね。つまり、自宅のですね、もし近くに自分の店の近くにポケストップっていうものがもしあればですね、ここにこれ有料でポケモン引き寄せツールっていうのを利用できて、これすごい安いんですね。30分100円を使えばそこでポケモンもっと集めることができるというルアーモジュールっていうですねものがあって、ルアーモジュール100円で設置するだけでですね、30分、この自分だけじゃなくて他のユーザーたち全員にこの恩恵が施せるところが大きいんですね。だからルアーモジュールを設置してるとどんどん人が集まります。なので例えば自分の店がちょうどね、目の前が例えばポケストップだった場合、30分100円だから1時間200円ですよね。ということは8時間で1600円ですよね。1600円の投資でもうおそらくすごい人集まってきますね、朝から。今の勢いだったら何百人集まってきますね。でその中の 何割かがお店に入って、なんか食べてくれたりサービス利用してくれたら、もうあっという間に元取れてしまうわけですね。こんな1600円の1日の投資で何百人も人を集めれるって、これ信じられない投資効果なんで、今そういうことがポケモン GO の周りで起きてるわけなんです。で実際ですね、大阪のダイエーが発祥した大阪市の旭区の千林商店街ってあるんですね。まあ、下町の商店街なんですね。660メーターぐらいのアーケードがある商店街なんですけど、この商店街のみんなが協力して、この660メートルのアーケードの中に、なんか11箇所ぐらいポケストップがあったんですね。まあ、それぐらいの密度で大体あるものなんですよ。ポケストップ。全国にありますから。ね、で、これはゲームをダウンロードしたらすぐに自分で地図で確認できますから、自宅の周りにもいっぱいありますんでね。でこのポケストップ11箇所に全部さっきのルアーをつけようと、ルアーモジュールをつけようということで、これ全部つけて朝から晩までやってもですね、3万円かからなかったそうですね、1日ね。ところがこれ新聞だねにないぐらい人が来まして、もうみんなですね、つまり11箇所ずっとルアーモジュールがあると、スマホの画面上ではちょうど桜吹雪みたいになってくる画面になるわけですよ、ルアーが設置されると。ということは桜並木の中をずーっと歩く商店街みたいな感じになると、これ人集まりますよね。一箇所だけじゃないんですから、11箇所ずーっと桜並木で、そこにポケモンが 他の場所よりもよっぽどたくさん出てくる。これは人が集まるわけで、もうこれでものすごく売り上げは上がっているので、でこれみんなで、まあ多分50店舗もしあったらですね、これ割ったら1店舗500円ぐらいじゃないですか、投資。1日500円でこうもう何百人の人がこの商店街を通る、まあ、何百人で聞かない、何千人でしょうね。そういうことで、売り上げが上がることが現実に今起き始めています。 で、これ使わない手はないと思いますね。つまり、まあ、このルアーを使ってポケストップに、安い投資で人がどんどん集まってくるわけですから、まあ、あとは集まってきた人々をいかに自分の店に呼び込むかの勝負になるわけですよね。集まってきた人の店内への呼び込み、ここにあと工夫があれば、どんどん売り上げが上がるわけで、実際ですね、ニューヨークでもポケモン GO の大ブレイクが起きてて、ニューヨークはですね、ある飲食店、カフェだったと思いますけど、この外に黒板、小さな黒板を出していろんなメニューとか書くじゃないですか。あそこに、ポケモンのモンスターボールのですね、絵、象徴するこの絵と、それから Wi-Fi 無料って書いてですね、中では Wi-Fi 無料でやりますよと。つまり、まあ、スマホでやるので、みんなスマホのね、通信速度遅いわけですけど、Wi-Fi だとタダで速度が速いですよね。だったらまあ、それで、じゃあ中でやれるんだったら入っちゃおうということで、これでなんか売り上げすごいことになってますよ。7割増だったんですかね。まあ、倍近くお客さん増えたりしてる店が出てる。で、それ以外も、まあね、とにかく、今後ですね、ポケストップを自分のお店に登録できるサービスも近々登場するっていうふうに言われているので、まあ、ここを登録しちゃってですね、まあ、いくらかかるか知りませんけど、それをはるかに超えるような集客力があると思うし、そこにルアーという、ね、安いツールをこうくっつけるともっと人が集まってくる。これで、まあ、ありえないぐらい安くすごい人数の集客が今でき始める時代になってるわけですね。これだ店舗やってる人これ知らない手はないと思います。これポケモン GO 自分には合わないなんて言ってて、そっぽ向いてたらもう大きなビジネスチャンス逃すことになると思いますね。集客ってものすごくね大変なんですよ。集客に一番コストかかるし、集客が一番難しいし、そして集客が一番売り上げに直結するので、みんなこの集客でこれ、苦労してるんで、これが別次元の安さで別次元の人が集まるわけですから、これ使わない手はないという、これを理解していただきたいと思います。まあ、あとはね、いろんな細かいアイデアがその付随していっぱい出てくると思いますね。例えば店内も、やっぱポケモン GO に親和性のある装飾にしとくだけでですね、波長同通の法則でみんなやっぱり、ね、親近感が湧いて、そういうプレイヤーが集まってきますよね。まあ、あとその人たちにどういうふうにね、サービスするのか、長時間店行ってもらっていいのか、ある程度のところで入れ替えするのか、こう細かいところはどんどんね、各自が工夫すべきですけど、まあ、ポケモン GO に親和性のあるような、デザインをちょっとね、店の前に取り入れるだけで、全然お客さんの入り方が違うと思いますよ。で、もちろんこれ、飲食店とかカフェのみならず、美容室とか、まあ、理髪店とか、他のいろんなエステサロンとかですね、いろんなものにもこれ集客には使えるはずですね。ですから、とにかくポケモンがよく出る店になったら集客が上がるんですよ。だからこんな人もいて、自分の店の周りでレアなポケモンがよく出るなと、自分がゲームやってみるとわかるんですね。他に出ないレアなものがあるっていうことがね、そういう状況があったとしたら、すぐこの SNS で、Facebook で、うちの店にレアなポケモンよく出るよって書くだけでみんなそれ聞きつけて人が集まったりしてる。こういう現象が起きてますのでね。だから、お金それはもうかけなくても、無料で人が集まる、集客できてるわけですね。こういうことが今始まってます。ということで、まあ、すでにさっきの千倍商店街のような成功事例もどんどん現れ始めてるし、まあ、これ本当、今、やらない手はないですね。やっぱりね、自分でゲームを経験してみることはおすすめですね。別にこれそれにどっぷりハマる必要はないと思うんだけど、どんなゲームでどこが面白いのか、なんでレアなポケモンみんな欲しくなるのかの、このみんなの心理がわからないとピンとこないはずですね。 これポケモン GO をやらずにこの話聞いても、まあ、いまいち分かってるの分からないような数がするんで、まあ、その程度のことはちょっとね経験してみましょうよということですね。だから自分でまずゲーム経験したらプレイヤーの気持ちが分かるわけで、気持ちが分かるとですね、その気持ちに沿ったアイディアっていっぱい出せるんですね。だからまあ意外にこのディテールのところの工夫具合で、集客がかなり左右される可能性がありますね。つまりまあプレイヤーから見たら、あ、ここの人分かってるなとかね、あ、この人分かってないなただ商売にだけつなげようと思って分からずにやってんなっていうのとか、あ、ここ分かってるわっていうツボが見えるんですよね。だからやっぱりそうはね、リサーチしてるかどうかの差は大きいと思いますよ。で、その勉強の仕方として、まあ、自分でちょっとやってみるっていうのが一つと、あと、結構人気のある YouTuber ですね、若い YouTuber たちがですね、どんどんポケモン GO の記事アップしてるので、動画をアップしてるので、まあ、そういうのもちょっとね、見ておいたらどうかなと思いますね。YouTuber でも人気のある人ってね、結構パーソナリティもいいんですね。私が見てる、YouTuber で結構いいなっていうのはですね、2世の人なんですけど、ジャッシュっていうね、J、ジャパンの J、J-A-S-H とか言って、ジャッシュっていう名前で検索ね、すれば、YouTube で検索すればすぐ出てくる人ですけど、これ、レオナルド・ディカプリオ2のね、結構イケメンのナイスガイが、このポケモン GO をずっと熱心にね、いろんなことを経験しながら動画見せてくれてるので、これ見てるだけで結構楽しいし、あ、そういうことなのかということがね、追体験できます。これ大体5分ぐらいの動画でですね、追体験できて、彼どんどん上げてるので、私はこれ結構面白くて見てますね。あともう一人、メグミンっていうね、M-E-G-W-I-N、メグミン。で検索して出てくる、チャンネルにですね、一人、ここはまあなんかチームでいろんな動画いろんなもの撮ってるんですけど、その中に一人ですね、ポケモン GO を担当してる人間がいて、この若手頑張ってますね、すごい努力してて、この人今トレーナーレベル30越してて、まあ、先頭集団走ってるんですけど、でその度に、まあ、いろんな動画アップしながら見せてくれてるので、まあ、私はこの2つぐらいおすすめですね。まあ、それ以外にもいっぱいあるので、ちょっとそういうね、若い人で、結構深くやってる人がどんな感じで動画上げてるのかなんか見とくだけで、かなり感じをつかめます。そういうことで、テンポ持ってる人にはもうすぐ即戦力で、すぐに大量得点可能な状況が訪れてると思ってください。それから次に店舗持ってない人の場合ですね。やっぱお店を開くためには、やっぱ700万円とかですね。やっぱ資金がいりますよね。借金、銀行から借金して店出してる人もいるわけで。そのお金がない人の場合、まあ、例えばですね、移動販売なんかをしたら、移動販売とか屋台をしたら、これ売れ行き飛躍的に上がる可能性が今高いと思いますね。これ普通の店舗と違って、そのポケモンが集まって人が集まってる場所に移動できるわけなんで、だから外に出てですね、ポケモンがよく出没するエリアの付近で商売すればですね、ポケモンがすごい集客してくれるので、もう、ね、表通りとか店出しにくいとこじゃなくてもですね、ポケモンがものすごく人を集めてくれるんで、これチャンスでしょうね。この間、世田谷公園っていう、行ったことないんですけど、小さな公園だと思うんですけど、そこに、まあなんかレアなミニ竜っていうのが出るっていうことで、あれ、画面で見るだけでも数千人集まってましたよね。もうとんでもない賑わいになってて、すぐ近くに移動でなんか出せば、まあ、飛ぶように売れたでしょうね。実際ですね、アメリカで、このポケモンの生息地いっぱい出るところにホットドッグの移動車出したら、売上 7000% で出たっていう事例がもうあるんですね。7000% ですから。70倍ですよ。 ね、1日、ね、2万円売れてたのが1日140万売れてるみたいなとんでもない売れ方をもうすでにしています。だから、まあ、この移動販売をですね、これからビジネスやろうと思う人が考えるのも非常に面白いかなと思いますね。移動販売車だったらですね、結構安く事業を始めることが可能みたいですね。軽のバンなんか買えば、諸費用を込めても10万20万でも買える車ありますからね。安いのこれ本当1万円以下のお金があって、まあ、それに車両取得費とか税金払ってそれ10万20万で手に入るし、あとね、2つ資格がありますね。食品営業許可、許可証ですか。これも1万3000円ぐらい払ったらすぐにこの許可取れるし、あと食品衛生責任者っていうのもなる必要があるけど、これ1万円払って6時間講習受けたら誰でもなれますから、だから移動販売意外に手軽にやれるんですね。で、初期投資も結構安いです。まあ、あと細かく言えば移動車のですね、多少の改造とかね、行ったり、まあ、厨房をね、自宅のキッチンではこういう商売のものをこう調理できないので、まあ、厨房をどうやって作るかみたいなことにね、投資がいるんですけど、少額であげるんだったら、知り合いに飲食店があるんだったら、そのキッチンをですね、ちょっと間借りして安く済ませてる人なんかもいますね。早朝なんかに使わせてもらって、間借りして、なんかお弁当かなんか仕込んだり、なんかね、ハンバーガーですか、ホットドッグ仕込んだりして、それで、少額で初めて、もうレアなポケモン出没エリアビッびっくりするぐらいもうね、人が集まるので、で、場所どんどん変わるんですよ。だからね、今私が見たところまだここに手を染めてる人ほとんどいないですよ、日本では。この間光が丘公園に行ってものすごく人が集まってたけど、あれもレアなポケモン出るっていうことで集まってたけど、屋台とか移動車一台も来てなかったんで、あれこれから来ますよね。でもまあ、まだ気づいてる人はあんまいない。だから今やったら、もうライバル密度スカスカで、一人勝ちする可能性もありますね。で、レアポケモンがどこに出没するかっていうのは、もう Google ですぐ検索できますから。ね。ポケモンとね、生息地、この二つダブル検索したら、今日はどこの公園に何が出るって全部載ってるんで、で、自分でゲームやってみたら、どのアイテムに人気があるかってもう肌感覚でわかりますから、あ、これここ絶対人が集まるなっていうところはすぐに読めるんで、そういうところにこう移動してね、やっていく、もちろんまあ上手にそこの許可を取ったりとかっていうね、下支えするいろんな業務はまああるでしょうけど、こんなのやってのけないとね、お金が大きく稼ぐだけでわけですから、誰だってできる仕事だと思うんで、まあ、この先行者利益はかなり大きいと見ていいと思いますね。で、現段階でのポケモンマーケットはですね、まだ私、まあ本当予想もつかないぐらい、専門家の予想誰も当たってないんで、予想つかないんですけど、私の現段階の予想は、まだポケモンの人口3割いってないと思いますね。そんなもんだと思いますね。まだこれから、大きなマジョリティ層がね、動いてくるはずなんですね。マジョリティが動くとき、今ね、新しいもの好きが動いてる段階です。だからこれはもう直感的に面白いと思ったらね、動いてくる人たちが今主流だと思うんだけど、もうちょっとするとね、マジョリティの人の特徴の一つは、周りを見て、みんなが結構いいと、自分の知人あたりが何人もいいって言い始めたら動いてくる人たちが多いですから。ここが全体の3割ぐらい、全人口の3割ぐらいいるんで、ここが次動いてきて、ものすごいことになる可能性があるし、その次のグループにまた3分の1ぐらいのね、大きな集団があって、ここは、技術が、に自信ないわけですね。スマホのいじり方わかんないとかね。これなんか簡単だよっていう風な、ことがだんだん広まってきたり、やり方をいろいろ教える人が出たりとかするんでしょうかね。簡単だっていうね、まあ、あるいはそういうふうなサービスフォローが入ったりした段階で参入してきますから。だからまだ大きな集団2つぐらいまだ来てないんで、 これまだまだポケモン GO ってね、広がると私は見ています。まあだから、ね、移動販売車とか屋台を出したりする方向のビジネスも、これ、ちょっとこれまでとは考えられないぐらい、稼げる可能性が今あると思いますね。うん、狙い目ですね、これ。私のクライアントの中にも、お弁当屋さん開きたいとかっていう人がいますんで、で、資金があんまりないので、移動しながら販売したいっていう人に実際にいましたから、こういう人、これからチャンス到来と見ていいんじゃないでしょうかね。とにかくみんな歩くし、お腹も空くし、ね、飲み物があったり、簡単な軽食ぐらい食べたくなるんで、これ売れますね。それから次三つ目に、情報起業家の場合ですね。まあ私もその範疇に入るんですけど、つまり知恵を売ってるような、こういうビジネスの場合ですね。これポケモン GO とどういうふうにして、この波を利用するかということなんですけど、知恵を売る私のような仕事をしている場合は、自分が発信するこのコンテンツに、どれだけ人が集まるか、これ集客のポイントなんですね。これ、アクセスと言ってね、自分のブログにどれだけの人が読みに来てくれるかとかね。うん、こういうことが大事なんですね。あるいは、自分のメルマガもですね、開封率っていうのがやっぱありましてね。例えば1000人のメルマガを送ってても、それ全員がメルマガをこう開封してくれてるわけじゃないんですよ。うん、だいたい普通のお客さんで、15% ぐらい、10% から 15% ぐらいって言われてますね。それからかなりロイヤルカスタマーといって、相当自分のことを気に入ってくれてる人で全体の2割から3割の人が開封してくれると。そんなもんなんですよ。うん、で、興味なくなってきたらもう 10% 以下の開封率ですね。1000通送っても、開けて読んでる人100人以下。こういうことざらにありますね。まあ、それでもメルマガを出すと、ブログよりはよく5倍ぐらい売れるので、それでもメルマガをやる価値はあるんですけど、まあ、ちなみに私の場合はですね、開封率は、ちょっとガラケー登録して測れない人がかなりいらっしゃるんでわからないですけど、それ以外の人で全体の中の割合で、今3、4割ですね、開封してる人が。だから実際もっと増えると思います、4割とか。それ以上に行くと思うんですけど、それでもですね、このアクセス集めたり開封率上げるときに、やっぱり、ね、ポケモン GO というキーワードを出すと跳ね上がりますね。私が出しているメルマガでも一番開封率が高かったのはポケモン GO についてっていうね、号外で出した記事が一番読まれてますので、アクセス解析っていうのをやるとね、すぐわかるわけです。だから、こういう時事ネタというかですね、なんせ、ポケモン GO をやってる人数千万人いるわけですから、やってる人はポケモン GO という言葉に関心示しますよね。だからそこで面白い、ポケモン GO のビジネス利用ってあったら、そういうことに関心ある人は読みに来るし、ポケモン GO 健康法とかね、もし出せば、そういう人は読みに来るだろうし、ポケモン GO 美容法とか、まあ、いろいろ一室結合していけばいいと思いますね。だつまり、ポケモン GO というキーワードを入れていくことによって、自分のコンテンツのアクセスが増える。これが、まあ、いわゆる集客が増える。自分のコンテンツにアクセスしてくれる人、開封してくれる人というのは、今後、それを買ってくださる可能性のある見込み客になりますから。ですから、できるだけ多くの人に読まれていくということが、情報起業家の場合は生命線なんですね。ですから、まあ、ポケモン GO について、いろいろと、この名前をタイトルに入れたりするだけで、あるいは中身に入れていくだけで、今は読まれますね。で、その時にですね、単にポケモン GO の説明だけを書くんじゃダメなんですね。例えば私がポケモン GO の説明だけをするんじゃ面白くないでしょ。私はポケモン GO を題材にしながら富伝道を語ってますよね。 だここの自分のビジネスとポケモン GO の異質結合をしてください。あなたがもしネイルをやってるんだったら、ネイルとポケモン GO を結合してください。あなたがもし学習塾をやってるんだったら、学習塾とポケモン GO を結合したこの視点から書いてください。自分の角度から見たポケモン GO。この記事に価値があるんですね。単にポケモン GO のことをですね、なんかで調べてどんどん書くだけではですね、なんでこの人別に素人じゃんって言われるわけですよ。素人がちょっと書いてるだけじゃんとね。でも何かのプロがその立場を持ちながらポケモン GO に言及すると面白い異質結合が生まれて、これ人気を博しやすいんですね。だから異質結合をしていけば、同じポケモン GO の記事でもいろんなものを書けますから、こういう形でアクセスを集めていくことが可能ですね。それからとにかくポケモン GO のユーザーがですね、数千万人いるという、ちょっと信じられないレベルの人たちがやってるということは、ポケモン GO 関連のなんか知恵を出せば、これはかなり読まれる率、受け取られる率が高いということを意味するわけですね。ですから、例えばまあメルマガに書いたり、ブログに書いたりするのは別にそれ読まれても無料ですよね。単に見込み客を集めるというだけですけど、もっとこの発見が積もり積もると有料コンテンツにすることも可能なんですね。まあこの私の音声も有料コンテンツになるわけですけれども、つまり有料コンテンツどうやったらいいかというと、発見が積もり積もって一つの塊になってくると有料にできると、こう覚えてください。つまりちょこっとした発見、軽い発見だったら無料コンテンツ。だけどその発見に発見を重ねていって、一つの塊ができて、その塊が体系を持ち始めたりし、いろんな交差点のようなシナジー効果が出始めて、いっぱいこの知恵が集まり始めた段階で、有料コンテンツ化が可能になります。つまり、例えたら、単なる鉄道の駅を作る程度だったらね、そんなにお金は取りにくいんだけど、駅がこう縦横に交差したり、ターミナル駅を作ったり、いろんなものがそこに、バスもそこに集まってきたりして、そこにこうターミナル駅の賑わいを作るような形で、知恵をどんどん塊にしてはべらせていくと、これ有料化が可能になってくるんですね。だからこういう情報企業家が有料コンテンツを出すときは、同じテーマでも有料にできるものと無料で終わってしまうものに分かれるのはここなんですね。ですから、だから私、ポケモン GO についてこうやってコンテンツ出すために、まあ、1週間、8日間ぐらい、かなりの距離を歩いてですね、相当経験を積んだり、まあ、それ以外のいろんなニュースとかをずっと切り抜きでですね、何十種類も集めたり、ネットでも集めたり、雑誌も取り寄せたり、こうやっていろんなものを集めながら自分で考えて、ここを塊にしているつもりなんですね。で、これは別にポケモン GO でなくてもやれるわけですけど、特にポケモン GO の場合は層が厚い人たちが今ユーザーにいるので、これでアクセスを集める力になるでしょうね。で、ポケモン GO と自分のビジネスをちゃんと異質結合しておけばですね、なんか傾聴不白な単に流行り物を捉えただけのものにならないんですね。あくまで私だったら富伝道というもう確固たる足場を築いている立場から、このとポケモン GO というものを見てるだけの話なので、別にこれは深みのあるものを作ることが可能。異質結合って結構偉大なスキルなので、ぜひマスターしておいてほしいと思います。さあ、それで3種類ぐらいですね、店舗持ってる場合と店舗持ってない人の場合と、それから情報企業家の場合言いましたけど、まあ、さらなる応用的な取り組みを最後にお話しするとすればですね、この今度は単に集客というだけじゃなくて、もっと大きなビジネスの構想に関わることになるんですけど、つまりポケモン GO のこの世界観って、 今全世界で爆発的に受け入れられているわけですよ。ということはみんなの心を魅了するエッセンスが必ず中にありますね。これを研究してこのエッセンスを自分のビジネスに取り入れるということです。ポケモンの世界観と自分のビジネスの異質結合をするという、こういうことになるわけですね。で、さっきもちょっと言いましたように、ポケモンの世界観のポイントはですね、3つ。つまり、とにかくいろんなポケモンを集めてくるという収集ですね。昆虫採集に似たような収集と、集めたポケモンをどんどん進化させたり強化して強くしていくという、この育成の段階と、それから最後その強くなった自分の子供たち、分身たちを対戦させるというですね。収集と育成と対戦。この三つの縦糸がまずありますよね。収集、育成、対戦という、この大きなこの縦の糸に横糸としていろんなものを入れていってると言いましたね。まあ、それはいろんなアイデアをですね、そこにはべらして、まあ、幹に対する枝葉をいろいろとこう、上手に茂らせていくと、飽きさせないものになっていくと。そして、プレイヤーはずっと収集、育成、対戦、収集、育成、対戦、対戦からまた収集に戻ってという、この循環をずっと回っていってるわけです。でも、単純に回るんじゃなくて、横糸のアイテムがいろいろ効いてくるから、決して飽きないわけですよね。こういう世界観を自分の中にどうやって作るかの応用範囲は結構これから出てくると思いますね。例えばこの収集育成対戦というのは、私が提唱しているところのこのネットマーケティングですね。ネットマーケティング、集客、教育、販売というものとも非常に共通性がありますよね。集客って、ね、収集してくることでしょ。教育って育成することでしょ。販売って一種の対戦じゃないですか。結果が出ますよね。だから、集客、教育、販売という縦糸、こことも、まあ、絡んでくるわけですよね。ただ、ポイントはそこに、いかに横糸としていろんな魅力的なアイテム、進化とかですね、強化とか、さっき言ったルアーモジュールの世界とか、いろいろあるわけですよ。あと、卵を孵化するみたいな横糸があって、これは枝葉っちゃ枝葉なんだけど、ちゃんと縦糸に絡んでくるんで、ここが飽きさせない魅力に、また、ね、一味、一役買ってるわけですね。だからまあ、そういうものを自分のビジネスに作れないかなという、こういうことなんですけど、で、どこで人が一番動いてくるのか、どこで一番集客できるのかというと、これ収集のフェーズで人が動いてますよね、ポケモン GO の場合。要するに、あの公園にはレアなポケモンが手に入るぞと言って、収集するためにわーっとそこに人が集まってくる。あるいはその街角のポケストップは桜吹雪のルアーになってるから、じゃあそこに集まれということで収集するために人が集まってくる。つまり集客するときは収集のフェーズで集まってますよね。まあこれ一つのヒントです。でもその収集することは次の育成のための前提条件になってますね。ポケモンをたくさん集めるからポイントが溜まって次進化させたり、強化させたりすることができるし、で、教育は今度体制のための前提条件ですね。ここでしっかり、育成して、ポケモンを強くしておかないと、次の対戦するとき負けちゃうわけですから。負けると悔しいですよね。こういうふうな形で全部は繋がってる。だから、ポケモン GO の成功を抽象化するとすれば、お客様が自分で収集し、自分で育成し、自分で対戦する仕組み、こういったものを作ればですね、ポケモン GO 的になりますよね。どうもこれが爆発的な人気を博しているらしい。まあ、そうするとですね、私なんかだったら、つまりまあ、 ね、あとポケモン GO の強みは無料コンテンツでも有料コンテンツでもどっちでも遊べるということですよね。うん、自分にもし引き当てたら、私の富田堂ランドっていうサイトはこれ無料でいろんな記事読んで回れますね。今もう150、160ありますから、興味のある記事、いまだにいろんな記事皆さん読まれてますから、読みに回っていって、テーマパークのように、知恵のテーマパークのように、無料でどんどんと読んでいける。で、これにまあ、あとポケモン GO 的にやるなら、有料のアイテムを割と作っていくということでしょうね。うん、で、このまあ、有料のアイテム、もちろん私にも有料はトミデンドボイスとかあるんですけど、うん、ポケモン GO 的に考えるんだったら、これバラ売りするっていうことが今後あるでしょうね。有料コンテンツもバラ売りしてそんなに高くしない、ある程度の値段にする、ということですね、だから何万円もするものじゃなくて、まあせいぜい、2,000〜3,000円ぐらいに抑えておくぐらいの、まあ有料コンテンツにしたりとかですね、まあ、もっと安くするってもあるでしょうけど、そういう形で有料していく、つまりポケモン GO の収益システムはですね、薄く広くという、こういうことなんですね。だから無料で遊んでる人8割言ってるから、ここには何のお金も入ってこないわけです。でも2割の人はお金使ってくれる。でもこれ母数が多いから2割でも膨大な数になるわけですね。で、その2割の人もそんな高い課金してるんじゃなくて、それぞれのアイテムをですね、マイクロ課金してるわけです。まあ、1000円、2000円ずつぐらいお金を出してはいろんなものを、ね、買うと。アイテム自体はもっと安いものもあるんで。うん、ある程度でもまあ、1000円、2000円ぐらいは使っていかないといろんなアイテム手に入らないんですけど、うん、そういうふうにして、それでもマイクロ課金をしていく。こういうことがありますよね。だから、まあ、これから電子マネーというのがどんどん広がっていくことになってて、この秋ですか、三菱東京 UFJ 銀行が、まあ、自分のこの電子マネー出していったりして、この電子マネーのマーケットも今どんどん広がるんですね。だから電子マネーで、のいいところは、小さな課金が割と手軽にできるので、いろんなものを買うとき電子マネー出したら手軽ですよね。そういう形で、無料と有料の垣根というのを低くして、そして、無料で広く集めながらその一部の人に、有料の世界を楽しんでもらう、こういう世界を作る。そしてまあ収集、育成、対戦という流れをどう自分の中に作るかですね。学習塾なんかやってるとね、いろいろ使えるんじゃないですか、うん、自分でいろんな教材を収集して、どういう教材を集めるかによってね、自分の力が変わってくるし、育成、自分で自己育成して自分を強くして、そして対戦というのは、まあ、学習塾の場合模擬試験とか実際の受験で勝つか負けるかになりますよね。あるいはこういうビジネスの塾なんかでも、要するに収集の段階はどんな教材を自分に集めてくるのか、ね、教材を収集してくる、無料の教材もあれば有料の教材もある、でこれを使いながら自分を育成していって、自分を稼げる状態まで高めていって、そして対戦する、実際起業して、それで収入が上がるかどうかやってみる、うん、こういうですね、まあ、一言で言ったら育成ビジネスですね、ポケモンは。こういうエッセンスを使ったビジネス応用というのが今後あるでしょうね。だってここまで数千人ぐらい一気に広がる魅力があるんですから、このエッセンスは研究すべきですよ。まあ、ということでですね、いろんな角度からお話を申し上げました。まあ、つまりまとめると、店舗持ってる人でも、無店舗の人でも、情報企業をしてる人でも、また応用していろんな仕組み作る人でも、いろんな形でポケモン GO はビジネスに使えます。で、特にポケモン GO の集客力が巨大なので、これに乗っかると即戦力的に収入を上げることができます。一番早いのは飲食店とか移動販売、あるいはサービス業。こういったところに集客してくるのが一番早いですね。 で、情報企業をする場合は知恵の塊を作っていって有料コンテンツを売っていく方向に行くべきだと思います。まあそういうことですが、まあ今後もですね、ポケモンに関してはまだまだいろんな変化がありそうで、どうもポケモンのゲーム自体まだ全体の 10% しかオープンしてないと、昨日か一昨日ですね、ナイアンティックのジョン・ハンケ、このトップが言ってましたね。あと9割まだね、出てきてない、ようなものがゲームの内容としてあるんですって。だからまだまだね、どんどんバージョンアップしていきます。それからビジネス利用としても、いろんなものですね、ポケストップへの登録制とか、いろんなものが今後出てきます。だこういったものをしっかりウォッチングしながらやっていけばですね、まだまだポケモン GO のビジネス活用は、もうほとんどまだ先行者利益の世界ですから、まだまだ大丈夫ですね。だから今のうちに、どんどんと自分の知恵に変えて実践に移していくと、この時期は大きな収入が可能だということをお伝えしておきたいと思います。これが以上、ポケモン GO のビジネス利用術というお話でした。どうもありがとうございます。